ただいま瀬戸ラジオ。
ただいま瀬戸ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
ただいま瀬戸ラジオ、毎週月曜日のこの時間は地域の力紹介します。この地域の力紹介しますのコーナーでは、地道でありながら瀬戸に暮らす人の生活がより豊かになる活動をしていらっしゃる市民活動団体の方をお招きしてお話を伺います。今日は日本舞踊四川流の四川四水さんをお迎えしてお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、日本舞踊っていうとね、はい、もう最近ではね、まあ、うちのおばもやっているんですが、はい、なかなかね、若い方が日本舞踊を踊る方少なくなってきましたよね。
そうですね、
はい、さあ、この日本舞踊、四川四水先生が始められたきっかけというのは、
はい、やはりなかなか今、うん、そういうふうに若い方が、うん、日本舞踊に親しんでいただくという機会が少ないので、うん、
はい、
ぜひ若い方に参加していただきたいと思いまして始めました、
うん、
それと一番に思いますのはやはり、うん、子どもたちですね、うんうん、時代の子どもたちに日本舞踊を伝えたいということもありまして、うん、子どもたちに教えたいという気持ちが一番強かったのですが、うん、はい、最初始めた頃は、うん、なかなか子どもさんに来ていただけなくて、
うん、
いわゆるこう中高年ばかりだったんですが、でそれが初めて10年くらいになるんですけれども、うん、若い方や子どもさんが増えてきまして、
う
ん、
はい、
でそれはとっても今嬉しいんです、
うん、
はい、
その若い方とかね、子どもさんが増えてきた、うん、なんかこうそれもなんかきっかけがあるんですかね。
そうですね、うん、若い方はどうでしょう、ホームページとか見てこられますね、それから子どもさんは毎年、うん、夏休み体験無料講座っていうのが、うん、瀬戸市で、
はい、
うん、主催されますので、うん、それに参加して、うん、毎年は15名から20名くらいの子どもさんに来ていただいて、うん、4回だけで、ね、夏休み4回行います、う
ん、はい、
でそういう体験もあって、うん、その後続けてくださっている方もあります、
うん、やっぱりその実際にこう、はい、日本舞踊ってどんなものなんだろうっていう体験をすると、はい、良さっていうか楽しさが分かりますよね。
その、ね、15、6名の、うん、子どもさん、
はい、
皆さんとっても喜んでなさるので、
ま
あ、続けてくださるといいなと思うんですけれども、うんうん、やはりいろいろ英語とかいろいろお稽古しなきゃいけない、う
ん、子どもたちも、ね、忙しいですもんね。
そうです、だからなかなかね、
うん、
そう大勢というわけにはいかないですけれど、うん、
でもそういった体験ができる、うん、場所時があるというのはとてもいいですね、
は
い、
そうですね、これは本当に瀬戸市の文化協会が、うん、やっていただけるので、うん、それはとてもいいことだと思います ね、
もうどんどんそうやってね、はい、日本舞踊の良さを知ってもらうとね、はい、いいですね、はい、そうですか。日頃はどんな活動をされているんですか。
そうですね、日頃はもう地道にコツコツと、うん、しまして
、
時々こう、うん、ボランティアとか、うん、こう福祉施設にお邪魔したり、それからいろんな瀬戸市のイベントに参加したりしてます、
うんうん、そう、お稽古日があって、はい、でそこで練習をして、はい、いろんなところに出かけるということですね、はいはい、そうですか。ボランティアとかね、はい、まあ、そういったイベントに参加するっていうのも、まあ、そこ の、 例えば老人施設の皆さんにね見ていただくと、
はいはい、
皆さんこうきっと、まあ、綺麗なお着物を着てね、はい、踊られるので、はい、喜ばれますね。
そうですね、とっても喜ばれますね、
うん、
で特にそういう施設に行くときは、うん、できるだけもう綺麗なお着物、年に合わず綺麗な着物を全員着ましてね、
うん、
それから子供を連れて行きますとまた喜ばれますね、
うん、かわいいですもんね。
そうですね、
はい、その日本舞踊も、ま、扇を使うもの、はい、あといろいろこう手に持つものってありますよね、
はい、ありますね、
うん、
扇とか、うん、傘、日傘、
うん、あ傘ね、
手ぬぐいとか、お花を持ったり、そういう笹の葉っぱとか、お人形さんとか、いろいろありますね。
ねはい、その曲によってね、いろいろこう持つものもね、変わって、こう見る方も楽しめて、
そうですね。ね
で、あの男踊りなんていうのもあるじゃないですか。
ありますね。
ねえ、はい、あれはやっぱ難しいんですかね、女性の方がやられると。
そうですね。最初はなかなか大変ですね。あの最初女性女踊りから入るんですが、男をやりだすとみんな、あのこう膝が膝とかもも、ももに来ますね、まずね、そこが痛い痛いという、それが痛くないといい踊りができないので、
でも健康にもいいって言いますよね、日本舞踊。
そうですね、その腰とかももの痛いのはちょうどなん、今健康体操ってあれと同じですね、
そうですよね、そんな風にしてね、皆さんいろいろ練習をしていろんなところにお出かけになるんですが、今一番ね力を入れて進めている何か、あの催し物とかありますか？
そうですね、5月は31日に、あのその文化協会主催の文化の祭典という催し物がありまして、それに参加させていただくんです。
はいはい、何踊るんですか？
その時はあの、一番有名な藤娘を、あのこれはあの子供3人と大人3人で、最初と最後の可愛いところは子供が、で真ん中のちょっとこう粋な踊りのところは大人が踊るっていうふうにこう入れ替わって踊るようにしました。
はい、もうこの5月ならではのね、
そうですね、
藤娘、そしてその後は、
6月に、21日ですが、あの舞遊会という会が毎年開かれてまして、これは尾張旭であるんですけれども、それにもいつも参加させていただいてます。その後も9月6日に、これは長くてなんですが、詩吟さんの会がありまして、この詩吟の会の会長さんはとてもユニークな方で、いつもまともなあの踊りとかじゃなくって変わったこのものを自分でこう台本を作って、でその間に日本舞踊とかバレエとか、こういろんなものを入れてこられるんですね。で毎年変わったことをやらされるんですが、今年はあのショパンの別れの曲っていうのをいただいて、まだそれいただいたばっかりでこれから作るんですけれどね、それを踊ります。
じゃあその曲に合わせて振り付けを先生がされるんですね。あら、ちょっと面白そうじゃないですか。
そうですね、去年はね、その前アメージンググレースとか、ドビッシーの月の光とかね、変わったのばっかりいただくんですよ。ですごく悩みながら、でも作るのは楽しいですね、それ。
じゃあ作るのも楽しい、踊るをね、踊るのも楽しいということで、いろんなことにチャレンジされてね、いいですね。さあそんなね楽しい日本舞踊ですが、こうラジオを聴いている皆さんにもっともっとこう知っていただくために、先生一言お願いいたします。
そうですね、まず見ていただくことが一番ですね。見ないことにはわからないと思うんですが、見て体験していただくと楽しいということがわかりますので、あのどこのいろんな会場でお稽古してますので、あの見学はいつでも自由ですので、ぜひ見に来ていただきたいと思います。
さあその視線会のね、モットーもありますよね。
モットーはね、こういういろいろな複雑な世の中であっても、あの昔からの日本人としてのね、こう品格を追求していきたいという気持ちがありまして、それを生徒さんたちにも分かっていただけるようにお勉強したいなと思ってます。
そうですか、本当に日本舞踊がね、もっとこう身近なものになるようにという、努力を、されてるんですね。これからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。今日は日本舞踊四川流の四川四水さんをお迎えしてお話を伺いました。ただいま瀬戸ラジオでした。